そんだけバラバラに、バラバラにという言い方は変ですが、小さな個別の接種会場もあったとして、でもその予約の取り方とか、実際にカウンティ全体でどこでどれだけ誰が接種をしたとかっていう、その接種した後のこう情報、それのこう管理みたいなのはどんなふうにされてるんですか？
例えばそのカール の, その病院がやってるその接種会場で私自身も受けましたけど、こういう会場だともうそのシャンペンの公衆衛生当局の CUPHD のスタッフの人が一人常駐していて、でそのちゃんとプロセスがルール上通りに進んでるかっていうのはもちろん監視も多分してると思うんですけど、またその日に多分何人誰が打ったっていうのをデータとしてCUPHD の本部に持って帰るみたいなこともやっていて、多分それで連絡系統っていうのを作ってるんじゃないだろうかと思います。
トムさんのとこだったらインターネットで予約して、たまたま会場が教会だったみたいで、で、はい、ワクチン接種の種類はモデルナっていう形で、ただその申し込みはインターネットでその自分のいろんな情報をして、だけど証明、2回打った証明みたいなのがこうデジタルになってるわけではなさそうだったんですけども、
今のところは証明は全部紙、はい、
あ、紙なんですか。でも今その、ね、いろんなスポーツの観戦とかでもワクチン接種してるかどうかとかでこう入れたり入れなかったりとか、こういろいろこう条件が違ってくるような状況もあると思うんですが、その時になんかピッてのがデジタルなこの証明したら通れるとか、そういうふうにはなってない？
今のところはなってないんですけど、なんかイリノイ州 の, その IDPH が今なんかそういうシステムを開発してるって言ってるんで、多分6月とか7月ぐらいになったらアプリでそういうのが見せれるようになるとは思うんですけど、
で日本だと結構電話、高齢者の方、優先接種で高齢者の方からっていうこと でインターネット使っていないとか電話とかっていうのもあるんですけど、電話での予約も可能なんですか？
そうですね、それはもう当初からそのネット予約か電話予約かっていうのは両方できたので、でなんか同じシャンペンカウンティーの中でもやっぱりそのだいぶ南の方の田舎とかに行くと、その結構高齢者とかがこうなんか点々とあるような地域とかもあって、なんかそういうところの高齢者の方とかだとやっぱり家にそもそもネットが来てないから、でそれをどうやってするかも分かんないから打てなかったみたいな人もまあ結構いるっていう話もあって、で最近だからそのシャンペンカウンティーのその CUPHD がだいぶその頑張ってそういうところにこうアウトリーチしようということでまあ努力はしてますけど、まあ、実際だからネットが使えないっていうことになると、やっぱりその接種が遅れてるっていうような状況っていうのはやっぱり実際起こっていて、まあ、そこはやっぱり一つ課題ではあるのかなというふうに思いますけどね。
うん、デッタさん、日本とアメリカと見られてインターネットのこの利用状況ってだいぶ違いますか？
そもそも線が来ているかどうかで言えば、アメリカはやっぱり土地が広い町から離れたところに住んでる人も多いので、多いっていうか、まあ人口としては少ないですけど、そのいるので届いてない人、人口カバー率っていうのは高くはないと思いますが、アメリカは。
じゃあ同じような混乱もあるんだ、電話とかで。
まあそれはそうですよね。ただまあアメリカだとそういうところにまあ公共図書館とかそういったところがまあ情報ハブになってるとか、まあ、Wi-Fi の貸し出しをするとかそういうようなことをしてるところも、まあ、あるといえばありますけど、そこはまあパンデミックと兼ね合いで難しいですよね。その図書館がやってるかどうかとかも、感染状況に、地域の感染状況によるので、簡単にはその注射の予約をしに来てくださいって言えないところも今はあるかもしれないので、
ありがとうございます。そんな背景としてそのインターネットとか予約のしやすさという意味で、イリノイがすごくそのしやすい状況にあるとは限らないとしても、結構早いスピードでワクチン接種もうすでにこう対象人口今は12歳以上ですかね、ファイザーの、
はいはい、
でのもう5割までは行ってないとしても割と5割近くまでフルで接種をしているっていう、で始まったのはまあ3月じゃなくて1月ぐらいで、一般にワクチン接種が 開されたのが4月の上旬だとして、と早いスピードだという印象を受けるんですけども、あのそれは何か背景があったりしますか？
一つはでもその一応優先順位はつけていて、でその通りに例えばあのシャンペンカウンティの CUTHD とかもやってはいたと思うんですけど、まあ、しかしその、まあ、どうしてもその実際にアポイントメント予約を入れて、まあ、来なかった人とかがいたりとか、まあ、そのそのワクチン回答してみたのはいいんだけど、その思ったよりも人が来なかったとか、あるいはなんかあの回答しすぎたとか、まあ、そういうことですと余ったりした時に、
うん、
これはだからそのもう打たなければ廃棄するしかなくなってしまうので、
うん、
それを防ぐためにっていうことで、もう結構その2月とか3月の段階から結構その局所的にはもうその16歳以上だったら誰でも打っていいよみたいなことをあのやってたような場所もあったりして、まあ、だからそういうなんか柔軟性というか、もうとりあえずあの一人でも多くの人のそう腕に打てればまあそれでいいみたいな考え方でもどんどんどんどんあのやってしまってたっていうところが、まあ一つそのスピード感っていうところなのかもしれないと思いますけどね、
うん、そう怖い話でもありますけどね。ただあの一方でそのイリノイ州でも無駄になった接種回数みたいなのって統計出てますね。なんか何千か6千かなんかで、日本の場合2回分なんとか何百人分ちょっとあの回答のあれでなんか置かれていて使えなくなりましたとか、むっちゃ大きなニュースになったりしますけど、聞き方が違うなと思って、何千回なんかもう何これみたいな、いくらそんな接種のがいっぱい余っててもでも人口にしたらそんな多くないのか、それでもみたいな感じだったんですけど、でもそういうこうそのワクチン接種が進む背景にはとにかくみんなに打たせるみたいな、あのそういう勢いと、そのできるだけ無駄を流すルールをこうなんていうかフレキシブルにあのこう応用できるようにしておくとか、そういう側面もあるんですね。あの
でそうですね、そのまあそうです、そういうなんかそのフレキシビリティっていうのと、あとはやっぱりそのさっき少しおっしゃっていたその薬局とかそういうところでも打てるっていう、だから、
うん、
その接種できる場所という意味でもフレキシビリティが高いので、
うん、
それだけそのやっぱり多くの人にこうあの達しやすくなるのかなっていう気はしますけど、
でも情報伝達っていう意味ではどうですか。あの先々週トムさんと話をしていて、それで特に移民問題の話、トムさん CU イミグレーションフォーラムっていうのをこう代表なんですけども、で CU イミグレーションフォーラムであの勉強会みたいなのをして、そのこういろいろ関係者を呼んでワクチン接種について話をしてもらって、もう今誰でも受けれますよ、誰でもですよ、あの外国籍の方でも受けれますし、でその中でホームレス住所のない方も受けれますよっていう、そういう話で、予約なしでもこう日程日時こう決まったらその会場に行けば直接受けられますとか、そこまでおっしゃってたんですけども、それあのその話の中でワクチン接種もうジョンソン・ジョンソンだと1回で済む接種が、
はいはい、
だからなんていうかな、その1回しかこう接触できないような人、あのこう再びも来てくれるかどうかわからないとか、こう移動中だとか、そういう対象に対してはジョンソン・ジョンソンがいいんじゃないかとか、あの、まあ、あの実際にそうされてるかわからないんですけど、そういうような割とこう本当にもうとにかく皆さんに受けていただこうっていう勢いがあって、逆にちょっと怖かったんですけど、そういうこう使い分けみたいなのがされてるんですか、ワクチン接種の。
そうですね、そのファイザーとモデルナに関してもあれは本当にあのメカニズムも一緒 で打つ回数も一緒なので、多分そこの2つの種別っていうのはあんまりない気はするんですけど、うん、ジョンソン・ジョンソンさんのおっしゃるように、まあ、一つはだから1回で済むっていう話と、またその保存がかなり楽、あの温度が高くてもいいので、その普通の冷蔵庫とかでも何週間も保存できたりするので、まあ、そういう意味で例えばそのおっしゃっていたそのホームレスとかの話もそうですし、まあ、あとはそのあのかなりの田舎、そのワクチンを運ぶだけでもなんか何十時間とかかかるような場所 でかつ周りに大きな病院とかがないような場所に、じゃあどうやってそのワクチンを送り届けるかっていう時に、じゃあ、まあジョンソン・ジョンソンでっていうような使い方をしているという話は聞いたことがありますね。で、実際だからアメリカの国民の人数全員にそのワクチンを届けるっていう意味だけで言ったら、多分ファイザーとモデルナだけで十分だったんですけど、やっぱりその超低温の保存の話と、まあ、あとはその2回やらなきゃいけないっていう、うん、そこが ボトルネックになりうるっていうことで、その3つ目そのジョンソン・ジョンソンを最終的に承認したっていうのも多分背景としてはあると思いますけど、
あ、そのね、接触しにくいっていうことは副作用が副反応があったとしても、それに対してその後の何て言うかな、受けた人からの、コンタクトも取りにくかったりすると思うんですけども、そういう問題とかこう配慮とかどういうふうにされてるんですか。受けた人が誰でどこにいてっていうのがもうで、何かあったらすぐ連絡できるようになっているのか、で何かあった時にそういう治療がしやすくなっているのか、その辺のこう連絡系統とこう対応の仕方っていうのはどんなふうに用意されてたりするのかな。
一応そのワクチン、多分どの種類のワクチンでもそうですけど、その受けるときにまだその本承認じゃなくて緊急使用承認なんで、その受けるときにそのいくつか書類にサインが必要で、かつなんかその緊急使用承認の詳しい内容とか書いてるその書類とかに目を通したりしなきゃいけないんですね。でもその書類の最後にその副作用があったときに、例えばCDC のここに連絡をしろとか、あるいはその受けた会場がまあその病院 の, その接種会場とかだったら、その病院のここに連絡すれば医師が対応できますとか、まあそういうことが書いてあったりするので、まあ、基本的にはもし万が一何かあれば、まあそういうところにコンタクトができるようにっていう配慮は一応されてるとは思うんですけど、まあ、ただその例えばホームレスの方とかにまあその打った時に、じゃあ本当にそれにこうコンタクトできるかっていうのは多分また別の問題にはなるかなというふうには思いますよね。でももう一つは、でもその1回接種で済むっていうのは結構多分そこでのメリットもあって、モデルナとかファイザーとかってその2回目の接種なんですよね、副作用が強く出るのは。
言ってました。
なのでそのジョンソン・ジョンソンの場合1回で済むので、その副作用がその出づらいというのはあって、実際その科学的なその論文とかを見ててもその副作用の人の割合っていうのはそのファイザー、モデルナの2回目と比べたら3分の1、4分の1とかそういう単位なので、そういう意味でもそのジョンソン・ジョンソンっていうのは少しメリットがあるのかなというふうには。
ただワクチン接種の効果としてどうかっていうのはまた別なんですよね。
そうですね、だから少しまあやっぱりジョンソン・ジョンソン劣るんじゃないかという話はまああるんですけど、まあ、でもまあ最終的にやっぱりその死者の数を減らすとか入院患者数を減らすっていうところを目標にするんだったら、多分それほどまあ大きな差はないのかなっていうのが多分今のところの知見だと思いますけど。
ありがとうございます。リュータさん、これでワクチン接種の様子がだいぶ浮かんできましたけども、日本の状況は随分違いますけど、なんかこう ありますか、ワクチン接種について達也さんに伺っておいたら安心するなということとか、気になることとか、日本と違うなって。
まあでも前にトムさんが話していたことの補足みたいな感じで、よりよく分かる感じになって、よかったんじゃないかなとも思うんですけれども。
そうですね、コロナというかパンデミックは階層とか人種とかそのいろいろなエスニックの問題とか、そういうことを超えてあらゆる人に情報を伝達して、一人一人が変わらないと収束しないだろうから、だからなんか行政のこう情報伝達の仕方も今までと違うんじゃないかなって思って、そういう変な言い方、末端まで個人まで情報をどう届けるかっていうやり方が、いわゆる普通の医療、人々のケアを考えてとは別の割と強引でもあるし、細かくしようとしてるんじゃないかなっていう印象を受けたんですけど、達也さんのトーク、今日はワクチン接種を中心でしたけど、リュータさんいかがでしたか。ずいぶん勢いよく広がって、なんかワクチン接種が進んでいるという印象は受けましたね。
そうですね。
で、まあ、でもなんかだんだん受けに行く人の数は減ってるみたいですけどね、同じ期間で。
多分そうですよね、多分最初に受けた人は特に受ける動機のある人だから、
ホリデー前でもあるしみたいな、で同時にイリノイ州はなんかそれこそ GoTo キャンペーンじゃないですけど、GoTo トラベルじゃないですけど、結構キャンペーンしてますし、 あのワクチン接種を受けたらこういうふうに生活変わりますよみたいなこともキャンペーンしてたりするので、最初はもう今受けようっていう人がどっと行くかもしれないけど、今後割合はどうなるかっていうと、じゃ日本で今いろいろワクチン接種の、を整備していますけど、いろいろ進めるように、じゃあこれが割と整った後に日本のワクチン接種がどこまであの割合が増えるかっていうと、結構日本の方がワクチン接種を受ける割合は最終的に多くなったりするんじゃないかなとか、いろいろこう想像してみたりするんですけど、それを半年ぐらいして遥かな地方で投稿している時に、その時社会がどんな状況になっているかなということで振り返ってみると、今のこの時点というのが大きな転換期でもあったりするのかなと思うんですが、その転換期という意味で、この今イリノイ州はフェーズ4からフェーズ5のブリッジ、途中経過ということで、これが変わるのは、変わるかもしれないです。
一応6月、来週の金曜6月11日あたりじゃないでしょうか。ブリッジに入ったのが5月の14日の金曜日で、そこから28日のモニタリングピリオドを置くらしいので、
そうすると来週の木曜日イリノイで、6月11日には、もう次の方針が決まってるということですね。
そうだと思いますね。まあ、ブリッジプラン、それがブリッジフェーズの継続なのか、あのフェーズ5で、まあ、ほぼリオープニングみたいにいくのかっていうのは、まあ、あの指標次第だとは思いますが、うん、多分そうですね。
で、病院の専用、あのコロナ、患者の病院での占有率とか、どれだけにあの、コロナの感染が増えているかとか、いろんなこう基準があって、それの基準を満たせばひょっとしたらフェーズ5に来週の金曜日からひょっとしたらなっていて、でそうすると生活の今のいろんなあの制約がだいぶ変わってきて、今までの昔というかコロナ感染拡大以前の生活とだいぶ近くなるかもしれないということですね。
そうですね、あのイベントの人数制限とかそういったものがもうあの大幅になくなるというか、
うん
うん、
なのであのぜひあの UIUCJPN COVID-19 タウンホール の, あのツイッターあの見ていただいたら、随時あの達也さんが新しい情報を、うん、あのいろんなソースからあの提示されているんで、それをあの見ていただければいいかなと思います。日本もまあこれからどうなるかっていう、オリンピックも含めてですね、そういう意味でオリンピックも含めていろいろニュースがあるかと思うんですが、来週また遥かな章で達也さんのトークの続き、この COVID-19 の感染拡大とその対策対応、ワクチン接種も含めて、それを見たときにどんなことが見えてくるか、リスクマネジメント、リスクコミュニケーションの視点から達也さんに今あのこう見えてきたこととかをお話ししていただきと思います。ということで、ルタさん、そろそろ時間でしょうか。
そうですね、まあ、ぼちぼちですかね。
ぼちぼちですね、はい、あの久しぶりに聞いたぼちぼちですねということで、それではあの今日はこの辺で、もうそれぞれホリデーに入られているかもしれませんが、来週またあのいつもの時間に遥かなショーでお会いできますように、それぞれの場所でゆっくりと週末をお過ごしください。 WRFE's の Open Forum for the Shabby Community Views Express Those of Speakers and Those Present WRFU Urban Shabby Media Center. Thank you very much for listening to 遥かなショー from WRFU Urban. This is time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon.